鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根を掘り聞いていこうという番組なんですけれど、今回は結構前から知り合いの方なんですけれど、栃木放送にもすごくゆかりが深い方で、実は最近、東京のメディアなんかでもものすごくたくさん取り上げられていて、栃木県の地域の価値を上げてくれてるお一人なんじゃないかと思うんですけれど、有限会社ネイチャープラネットの代表取締役坂内隆さんに来ていただきました。本日はいいテーマをいただきました。今あるものを生かした地域づくりということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気。ゲストの坂内さんのプロフィールを簡単にご紹介します。有限会社ネイチャープラネットの代表取締役坂内隆さんです。1974年の日光市川地温泉、いわゆる川地温泉のお生まれで、高校大学時代はラグビー部で作新学院大学に通われて、その後5年間サラリーマン生活を送られまして、起業を目指し宇都宮市冒険活動センターにて3年間勤務され、2005年に有限会社ネイチャープラネットを設立されました。2009年に NPO 法人グリーンエージェントという別の NPO を組織されまして、代表理事に就任されまして、2013年に、これが今話題の LLP 有限責任事業組合地域価値計画というものを設立されて、これが話題になってるんですけれど、どんなことが地域の価値なのかということでいろいろお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰でございましたっていうか、
お久しぶりです。
最近、その先ほど何回も言ってるんですけど、やたらテレビって言っても地元じゃなくて中央のテレビにやたらと出てますよね。
そうですね、おかげさまで各民放各社からNHK さんからとですね、数多くのテレビメディアさんの方にですね取り上げられて、本当に今はかつてのちょっと閑散とした大家から今はですね、もう本当に大家のあたりバス停も非常に人も並んでますし、たくさんの人がこう行き交ってるなっていうのが目につくような地域に変わったんじゃないかなと思いますね。
私も多少大家に関わっていたことがあって、これだけの資源が、ありまして、ご存じない方は栃木県民はいないと思うんですけれど、あれだけ の採掘跡地で広大な地下資源というか地下空間が広がっていて、なんかに使えるだろうなと思っていたんですけれど、坂内さんはどんなことをそこでやってるんですか？
はい、ここでは地底湖探検クルージングといいまして、採石場跡地にたまった、雨水なんですけれども、そこがもう地底湖みたいになってます。そこをですねラフティングっていう、よく通常激流なんかを下ります大きなゴムボート、8人乗りのゴムボートでですね、その地下をクルージングしながら、途中ですね上陸できるところで、そこで上陸してさらに奥をヘッドライト一つでこう探検するというような、本当にアドベンチャー感が満載のツアーを実施しております。
あれってシーズンっていうか、 いつ頃の季節とか決まってるんですか？
いえ、特に通年で、行っております。地下はもう年間を通してだいたい気温も安定してるますので、はい、まあ、夏なんか行くと外気との差で非常にひんやりとして、うん、逆に真冬なんかに行くと、まあ、地下の方が若干暖かいんじゃないかなっていう感じるぐらいに、本当に地下の温度っていうのはだいたい一定してるんですね。
あの空間って、まあ、その水が溜まってるというのは、あれ前から溜まってるんですか？
通常ですね、まあ、採石の方法にもよるんですけれども、はい、屋根をこうかけて掘るような垣根掘りっていう、まあ、掘り方、まあ、露天掘りっていうのはもう地表から見えてる部分を全部こう掘っていくのは露天掘りに対して、うん、坑内掘りって言って地下にドーンとこう下がって下に掘っていくような掘り方ですと、やはり雨水は溜まるんですね。で、現役の採石業者さんで今稼働しているところでも、実際雨水はポンプアップをしてこう、まあ、外に出しているような状態で、で今地底湖のクルージングなんかで使わせてもらっているところは、まあ、屋根があるので直接雨水は入らないんですが、あ、
はい、
まあ、岩の割れ目などからですね、地下のどこかを通ってこう、まあ、入ってきてるっていうのは、ちょっとどこから入ってきてるかっていうのが特定できないんですが、
あ、
まあ、入ってきて、でどこかで抜けてるっていうような状態なので、まあ、大雨が降っても極端にこう雨が水量が増えたりっていうことはないんですね。少し増えてまた元の水位まで戻るっていうようなところなので、どこからか入ってどこかで抜けているっていうような状態なんですよ。
まあ、クルージングやるにはものすごく最適なんですけど、
はい、
この、地域価値計画っていうのは、坂内さんの会社のネイチャープラネットさんも入った、まあ、LLP なわけですけど、
はい、
これはどうやってどのようにこうできた感じなんですか？
これはですね、まあ、4つの今会社、はい、で、まあ、立ち上げた組織なんですけれども、はい、まあ、発起人がですね、ミルススタジオの塩田さん、
塩田さんが発起人なんですね、
はい、そうですね。
なるほど。
で、塩田さんがですね、Facebook の、まあ、写真で合成なんですけれども、その地下の地底湖の写真に、はいはい、カヤックをこう貼り付けてたんですね。で、貼り付けた合成の写真を、はい、まあ、Facebook に上げてのを見てですね、うん、もう私が真っ先に飛びついて、私もともと日光でカヤックをやってるので、はい、まあ、何でも協力しますよっていうふうに志田さんに、まあ、声をかけたところですね、
はい、
じゃあ一緒にちょっと調査をしましょうって言って、初めはやはり調査から始まったんですね、うん、いくつかのこう採石場跡地をこう見て、で実際にこうツアーなんかで使えそうな場所っていうものをこう特定しながら、まあ、そういう準備段階でだいたい約1年間使いましたね。
あ、じゃあ最初は、まあ、いたずらって言ったんですけど、塩田さんの、まあ、変な思いつきで。
そうですね、遊び心じゃないですけど、やっぱりね、ここ何かで使えないかなっていう考えで、塩田さんがやはり水が溜まってたので、ここに船浮かべたら面白いんじゃないかなっていう発想で、そのたまたま合成の、まあ、Facebook での写真をこうアップしたのを私が見つけたっていう、
まあ、本気にしちゃったというか、
はい、
いやでも大発見で、それで一番いいですけど、これ坂内さんがいないと浮かべられないですからね。
まあそうですね、まあ、
浮かべられるでしょうけど、はい、その後のいろいろ普段から子どもたちにいろいろ教えてることが生きてきたわけですね。
そうですね、安全管理の面に関しましても、そうですし、いろいろなツアーっていうものを作る中では、やはり我々のノウハウっていうのは十分に生きてるんじゃないかなと思います。
それでまあ、ご同業というか MRP の増渕さんと、
はい、
そして塩田さんと、あとファーマーズフォレストさんですね。
そうですね、
まあ、エニストラビル、
はいはい、
がこう一緒になってこれできたんですけど、最初からこんな風になる感じだったですか？
そうですね、まあもう本当に最初は自分が楽しみたいっていうところからちょっと始めあったんですね、
はい、
でそれで、まあ、私同業者で、まあ、一緒にこう日光で 活動してます直久の増渕さんにも声を私の方からかけてですね、はい、どうですかって言ったら、まあ増渕さんも乗ってくれて、で一緒にこう調査をしながらこう、まあ、半分自分たちがこう楽しみながらちょっとやっていきながらですね、これは絶対もう他にない、他ではできない体験になるから、うん、絶対これはまあ早かれ遅かれですけれども、商品、いい商品になるんじゃないかなっていうふうには思ってました。
実はこの番組に増渕さん先に出ていただいて、
はい、
その頃そんなことをなんか始めたぐらいの感じだったと思うんですね。でその後何でしたっけ、ナポレオンの村にもね、はい、出ましたよね。
そうですね、はい、
あれはどういうわけでそういうふうに。
あれはですね、やはり雑誌、地域づくりの雑誌で、はい、ターンズという雑誌がありまして、
はい、
そちらにこう取り上げたのをですね、たまたまその TBS の、制作の方が見て、
うん、
そのまんまこの我々の取り組みをドラマで使いたいっていう、こう声をいただいてんですね。そこからですね、
あれが、まあ、今日のテーマである今あるものを生かした地域づくりという、まああれなんていうか、シンボルになっちゃったというかですね、
はい、
廃校で、まあ廃校というか、まあ、廃校じゃないですけど、すでに産業として使われてた場所があんなになってしまう、ものすごくいいタイミングで。
そうですね、やっぱりまあ、地権者さんそれぞれもともと採石場跡地っていうのは、まあ、石屋さんが持っているもので、
はい、
石を取ることをやめてしまう方にとってはもう何の価値もないものなんですよ。あ、
はい、
今我々が使わせてもらっている大道寺石材店さんっていう元、ね、
はい、
持ち主さんはもう80歳を超えるおばあちゃんなんですけれども、うん、やっぱりおばあちゃんがそんな土地を持っていても何の利用の価値もないっていうところですね、うん、我々がこう、まあ、使わせてもらって、まあ、人が多く来る、それからやっぱり使わないとどんどん荒れていく一方だと思うんですけれども、うん、はい、やはり人が入ることによってその荒れていくのを防止する、まあ、管理にもつながるっていうことを我々は最初目を追ってですね、うん、そういったことで地権者さんとのいい関係づくりっていうことも一緒に進めてきたっていう経緯もありますね。
それがまあ、見ていてですね、そこに人が記載すればいいというんじゃないスタンスが坂内さんの中にあったような気がして、
はい、
そんな感じですか。
そうですね、やっぱりただ人が来て荒らされてしまうんでは、うん、やっぱり元も子もないですので、うん、やっぱりこう人が来る中でもきちんとそこの場所が保たれて、まあ、安全も保たれて荒れていくっていうのも保たれるっていうのが非常に重要なことだと思います。でやはり最初に調査を入った時はですね、
はい、
その採石場跡地はものすごいゴミが散乱したんですね。一時期不法投棄が非常に多かった時代がありまして、
はい、
今はもう地権者さんが必ず門扉を設けたりチェーンを、まあ、張って施錠して一般の人は入れないようにどこの採石場跡地もなってるんですけれども、
はい、
やはりそうなってない時代っていうのもあったらしくてですね、うん、勝手に入ってきてで勝手にゴミを捨てられてっていうことが頻繁にあったらしい。ですから私らもこう何箇所かこう見せてもらったところあるんですけれども、やはりほとんどがゴミの山がひどかったんですね、うん、そういったところでまずはやっぱり人が入るので最低限ゴミ回収できる部分は回収をして本当にきれいにして、うん、まあ、今使っているっていうような状態ですね。
あ、じゃあそこから掃除から始まったってことですか。
そうですね、掃除も整備からなので、あとはもうもともと職人さんが通っていたこう歩いていた道なんかもですね、うん、きちんと草刈りをしたりして、まあ、もう歩けるようにツアーでお客さんが歩けるような道をこう整備したりとか、そういったことも行ってますね。
それで1年ぐらい、
はい、
安全性とかなんとか、
はい、
結構あれ行政だから宇都宮市さんとの
そうですね
やり取りになりますよね。
宇都宮市さんも間に入ってもらって、うん、いろいろやはり現地を視察したりですとか整備をしたりということを進めてました。
その大家の、まあ、再生っていうのは 宇都宮市民のみんなの願いだったんですけど、はい、こういう形で坂口さん一派の手でですね、こうなったのはなんかとても私も嬉しいです。
そうですね、はい、我々も本当に最近の始まった当初と今の大家の お客さんの入りっていうんですかね、うん、街のもう姿なんかを見ると本当に全然違うんで、すごく変わったなっていうのはもう一目でわかりますね。
まあ変わったというし、まあ、坂内さんが変えたっていうことでもあるんでしょうけどね。
私だけでは
、はい、まあ、みんなでですね、はい、でここで突然なんですけど、はい、4月からあなたを元気にする歌という、まあ、これ栃木の元気という番組なんで、それを選んできていただいておかけしてるんですけれど、はい、いわゆるオリジナルは中島みゆきさんの糸という曲なんですけど、はい、そうですね、今日は、まあ、Mr. Children を中心にやっているバンクバンドの曲、はい、演奏で、糸を聴いてみたいと思います。ということで糸を聞いていただいたんですけれど、まあどちらかというとこのミスチルバージョンの方がねよく聞かれるようですけど、これは何で選んでいただいたんですか。
まあ私学生時代からよくミスチル聞いていて、はい、まあ、ミスチル好きなんですけれども、はい、まあオリジナルの中島みゆきさんのね糸も非常に好きなんですけれども、うん、やっぱりこの桜井さんのボーカルのがすごくやっぱり合ってるなっていう感じがすごく好きな曲ですね。
縦の糸はあれどっちが忘れたんですか。あなたと私で布になるわけですよね、はい、それが傷を癒したりできるんですよって、なんか中島みゆきさんのすごいアーティスト性もすごいんですけど、うん、これはお仕事とかなんか坂口さんがやってるようなことそのもののような気がするんですけど
そうですね、まあ勇気づけられるというかですね、本当に、まあ、いろいろな出会いがある中で出会いも、まあ、大切にしていきたいなっていうふうにも感じるような曲ですね。
まあ、その地域価値計画のお話は前半でお聞きしたんですけど、はい、このネイチャープラネットとかグリーンエージェントってなんか2つやってるってことなんですけど、これはどんな活動でこれからどんな風にやっていきたいって感じですか。
は
い、
そうですね、ネイチャープラネットはもともと私が生まれ育ったこう川上温泉なんですけれども、はい、川上温泉もやっぱりこうひとときこう、まあ、バブルが崩壊した後っていうのはお客さんが、うん、まあ、減ってですね、
はい、
ホテル旅館が廃業したり経営者さん変わったりで、やはり私もいい時の川上温泉を知ってるので、うん、小さい時から育った、
なるほど、はい、
でそういった中でどんどん廃れていくっていうのを目の当たりにして、まあ、なんとかこの川路の自分の生まれ育った 環境、まあ、自然の環境を使ってうまく誘客、ね、お客さんを、まあ、呼び込めないかなっていうことで、まあ、私が本当に小さい頃から遊んでいた川ですね、川を使ってカヌー体験っていうのをまあ始めたり、あとは近くの山ですね、景勝地で竜王峡というところがありまして、はい、そちらをガイドしたりですとか、冬は冬で雪を使ってこうスノーシューっていうものをこう始めて、はい、まあ年間を通してこう自然を満喫できるような形の、まあ、アクティビティをですね、やって、ちょうど2005年なんでもう10年なんとか、うん、はい、まあ、やってきている中で、いろいろな、まあ、最近は認知もされまして、うん、隣の湯西川温泉さんからも鎌倉祭りで、協力してほしいという声がかかったり、
はい、
あとはちょっと離れてますけれども那須の、まあ、板室温泉の方でもですね、やはり同じようなダム湖を使ってこうカヌー体験がしたいので力を貸してほしいという声をいただいて、今はあの拠点は日光と、まあ、那須と2カ所で、うん、まあ、もうカヌーの方はやらせていただいてるんですよ。
こういった何スポーツ リバーなんとかアクティビティですか。
そうですね、はい、
増渕さんに教わりましたけど、はい、リバーアクティビティの本当にメッカに栃木県がなりつつあるということですね。
そうですね、やはり日光那須は山に囲まれて、やはり川もすごく一級河川が、ね、ありまして、すごくロケーションもいいですし、はい、やはりその素材自体はすごくいいものがありますので、そういったものをこ うまく活用して、それもまあ活用するだけでなく自然のまあ保護にもつながるような形ですね、うん、使っただけだとやはり自然は荒れていってしまいますので、自然のダメージを少なくうまく利用できるような取り組みを今後も続けていきたいなと思います。
まあ、坂内さんのグループっていうかの出現によって、観光地大国である栃木県が日光と、まあ、那須と いわゆるリゾートっぽいとか温泉とかそういうのはあるんですけど、はい、そうじゃないその麓の体験型っていうのがすごく一枚加わった感じがして、
はい、
大変ありがたい県民としてありがたいんですけど
そうですね、やっぱり我々が始めた頃っていうのも本当に、まあ業者さんもそういった取り組みを進めている実施している業者っていうのは非常に少なかったんですけれども、うん、まあ今もだからといって増えてるわけではないんです
そんなにたくさん ないと思いますけどね、
は
い、
ですけれどもやはりお客さんの数自体は年々やはり増えているので、うん、やっぱり必要とされてるんだなっていうようなことは感じますね。
自分の感覚ではですね、そういう体験型のものを坂内さんたちがやってくれてるっていうのはイメージ大きいような気がするんですよ
そうですか。
日光ってそういうこともできる日光ではないじゃないですか、うん、
はい、
世界中から見て、
はい、
二社一人お参りしてっていうだけじゃなくなったんで、うん、何を力説してるのか分かるんですけどなんか大変ありがたい観光大国栃木の、まあ、本当になんか最先端を行ってる、まあ、子供たちなんか、
はい、
体験って相当原体験として印象に残るんじゃないですかね、
はい、そうですね、もう私のバックボーンがそういう体験原体験がもう小さい子のにしたことが今に生きているので、やはり今の子どもたち、まあ、地元にいる子も身近にすごくいい自然があるのになかなか体験ができないような時代になってるんですね、うん、そうなんですね、はい、やっぱり今は危険っていうところがね、うん、今学校教育の中でも川で遊ぶのは危険だから川には近づかないって、うん、まあ我々の頃からも少しずつ言われてはいたんですけれども、うん、まあ我々の頃にはまだガキ大将がいて先輩と一緒にこう連れられて川遊びなんかしてたんですけれどもね、今の子どもたちはやはりその上下関係っていうのもあまりこう上の人とね、
はい、
一緒にこう遊んだりっていうことも少なくなっているようなところですし、まあ、なかなかそういう機会が減ってるなって、地元ですらそういう機会が減ってると思いますので、うん、まあ、地元も含めて都心からのお子さんたちもやっぱりそういう体験がもっともっとこうできる機会が増えればいいなと思ってますね。
そういう体験をしたことのある子と まあ、あのそういうしたことがあった上でゲームやってるのはいいんですけど、はい、ゲームしかやってないと本当はどうかって分かんないですもんね。
そうですね、やはりあの痛みもそうですけれども、やっぱりあの教育の中で刃物は危ないとかって言ってても、じゃあ何が危ないのかっていうのは、やっぱり我々は小さい頃こう、まあ、あのキャンプなんかでこう刃物を使ったりして指たまにね切っちゃったりしても、あこれ痛いなって感じれば、これで刃物危ないんだなっていうのはね体験できると思うので、やっぱりちょっとした危ない体験も大人がきちんと見てることで、あのやらせるべきだと思うんですよ。何もかも危ないからやらせないっていうのは一番危険じゃないかなと思います。
実際そんな感じで世の中でって何も危険じゃないと思ってるのがいきなり危険が襲ってね、はい、あの社会って危険だらけだから、
はい、
それ何のどうしてそういうことが起きるのって分かんないままなんかちょっとね変な風になっちゃう場合もあるんでね。
うん、そうですよね、
はい、ぼちぼち時間が来てしまいましたけれど、今後坂橋さんの中でこう、まあ、栃木県をというのはちょっと大げさなんですけど、どんな風に今のお仕事を通じてやっていきたいですか？
そうですね、今はやはりあのインバウンドっていうキーワードが非常に最近どこでも聞くと思うんですけれども、はい、まあ、地元の日光でもそうですし、外国人のお客さん非常に増えてるんですね。
うん、
ですのでやはりあの外国人の方をどういうふうにこう受け入れられるかっていうようなことも、まあ、これからの課題にはなってきますし、あとは今、はい、うちの方ではですね、ワンちゃん連れのお客さんが非常に多くてですね、はい、やはりあのワンちゃんと一緒にこう出かけ安心して出かけられるっていうような、まあ地域も含めて、そういった取り組みをもうちょっと進められたらいいなというふうに思ってます。
あ、そうするとあのワンちゃんいるから行けないということじゃなくて、
はい、
もっと広がるし、
はい、
インバウンドっていうのは外国から呼ぶってことですけど、
はい、
まあ、英語も覚えてですね。
そうですね、はい、
ぜひウェルカムを表現していただきたいと思います。
はい、
ということで今日は有限会社ネイチャープラネットの代表の坂内隆さんに来ていただきましたけれど、地域価値計画の方も合わせまして、
はい、
ぜひ栃木県の価値を限りなく上げていただくようお願いしたいと思います。はい、
頑張ります。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、ということで今あるものを生かした地域づくりというテーマでお送りしたんですけれど、今あるものって言ってもその大谷の洞窟も今あるわけじゃなくてずっとあったんですけど、それを着眼点をちょっと変えたというので、その塩田さんのいたずらがこうなってるっていうのは、そういうふうに成功する物事って発生することが多いので、あんまり固くならずに坂内さんに習ってですね、遊びでやってんだっていうことでいろんなことをやっていけばいいのかなと思いました。ということで30分いかがでしたでしょうか。今日の坂内さんのように、まあ糸をつなぐ人っていっぱい栃木県はいるんですけれど、そういうのをどんどんこの番組に出ていただいて、そういう試みをたくさん紹介していければと思います。鈴木聡でした。